知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮アイウェーブのアイスタジオから安田千里がお送りしていく知得一宮。今回は日本年金機構一宮年金事務所の長尾さんに国民年金保険料免除申請を7月から受け付けますについてお話を伺います。長尾さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
早速国民年金保険料免除申請とはどのような制度でしょうか。
はい、令和2年度の国民年金保険料の納付額は1ヶ月定額で1万6540円となっておりますが、お支払いが困難な方や失業などにより収入がなくなった方には所定の免除申請書で手続きをお取りいただくことにより国民年金保険料の支払いが免除または猶予される制度です。免除制度には全額免除のほか保険料が4分の1や半額、4分の3といった部分的に一部免除される場合や納付猶予がございます。また学生の方には納付が猶予される学生納付特例制度があります。
はい、わかりました。どのような方が対象になりますか。
基本的には前年の所得が基準以下の方が対象となります。審査にあたり全額免除一部免除はご本人様、配偶者、世帯主様が審査対象となり、納付猶予はご本人様、配偶者様が審査の対象となります。また学生納付特例はご本人様のみが審査の対象となります。基本的には審査対象者の前年の所得により審査されますが、扶養親族の人数や審査区分により基準値が異なりますので、納付が困難な場合にはお気軽にご相談ください。
はい、わかりました。前年の所得が基準値以下の方、ただそれぞれ基準値が異なるとのことで、やはり窓口で相談した方が良さそうですね。
はい、お気軽にご相談いただけるとよろしいかと思います。
はい、わかりました。対象期間を教えてください。
はい、免除申請の対象期間は毎年7月から翌年の6月までが対象期間となり、学生納付特例は毎年4月から翌年の3月となります。申請手続きが遅れた場合でも2年まで遡って手続きができます。保険料の納付もなく、また免除の申請のない場合には将来の老齢基礎年金や不慮の事故、災害による障害基礎年金や遺族基礎年金がご請求できなくなる場合がございますので、保険料の納付が困難な場合には手続きをお取りいただくようお願いいたします。
はい、わかりました、ね、それぞれの対象期間を教えていただきましたが、やはり納付が困難な場合手続き必ず必要ですので、ね、ご相談ください。
はい、お願いします。
免除申請の手続きについて詳しく聞いていきます。手続き場所はどちらへ行けばよろしいですか。
はい、最寄りの年金事務所またはお住まいの市町村役場の国民年金担当窓口で申請手続きができます。また郵送でも手続きは可能となっておりますので、郵送で申請手続きをご希望される方は日本年金機構ホームページから申請免除用紙をダウンロードできますし、申請書の記載例や最寄りの年金事務所の連絡先も掲載しておりますので、ぜひともご活用ください。
はい、最寄りの年金事務所またはお住まいの市町村役場の国民年金担当窓口、こちらの方へ行ってみてください、ね、ホームページからもありますのでぜひご覧ください。手続きに必要なものはありますか？
はい、窓口での申請にはマイナンバーカードまたは年金手帳、その他に印鑑と運転免許証などご本人確認ができる書類のご持参をお願いいたします。
はい、こちらも忘れないように手続き必要ですのでね。この手続きは毎年行う必要があるんでしょうか？
基本的には毎年手続きが必要となります。ただし申請用紙の中段以降に来年度以降の継続の意思を確認する項目が設けてはございます。継続希望されますと全額免除か納付猶予で承認された場合には来年度以降も審査継続となり、改めて申請手続きは不要となります。申請免除の審査結果が承認されなかった場合や一部免除の承認となった場合には継続とはなりませんので、翌年度以降は改めて申請手続きが必要となってきます。
はい、わかりました。こちら国民年金保険料を免除申請した期間分は将来の年金額も減額されるということでしょうか？
はい、免除申請が承認された場合には免除の承認期間分は年金額が減額となります。納付猶予の承認期間は年金を受け取っていただくために必要な期間の計算には含まれますが年金額には含まれません。免除承認された方とは大きくこの点が違いますのでご注意が必要です。
わかりました。こちらもね、やはり注意しなきゃいけないですね。支払いができるようになった際にはどうすればいいんでしょうか？
はい、保険料の免除期間につきましては追納といった制度がございます。免除承認された期間について追納をお申し込みいただければ保険料を納付いただくことが可能となります。なお追納をご希望される方でご注意いただきたいのが2点ございます。まず1点目は納付可能期間は10年以内になることです。具体的に言いますと令和2年7月で納付可能となる期間は平成22年7月分以降の保険料となります。2点目は免除承認後3年度を経過しますと加算金がつき支払額が少し増えてしまうことです。
そうなんですね、わかりました。現在コロナウイルス感染症の影響で所得が減少した場合もあるかと思いますが、こちらの申請でよろしいんですか？
はい、コロナウイルス感染症の影響を受けた方の場合には令和2年2月以降の期間を対象に臨時特例免除手続きがございます。手続きには免除申請書のほかに臨時特例用の簡易な所得見込み額の申立書の提出が必要となります。その他失業された方や事業を廃止された方を対象にその方の所得を0円として審査する失業特例制度もあります。
はい、わかりました。それぞれ臨時特例免除手続き必要なんですね。失業特例制度というのもあるそうなので、まずはやはり相談ですね。
はい、よろしくお願いします。
今回の件について詳しく知りたい場合はどうしたらよろしいでしょうか？
はい、パソコンやスマートフォンから年金機構として検索いただき、私どもの日本年金機構ホームページをご確認願います。
はい、わかりました。パソコンやスマートフォンから年金機構と検索してみてください。それでは最後に長尾さんからメッセージをお願いします。
はい、国民年金の制度は国が行う公的年金制度で世代間の支え合いが理念となっております。現在の保険料額と受給いただく年金額ベースで表しますと65歳からおよそ10年間年金を受給していただいた場合に 過去にご納付いただきました保険料額の総額と受給いただいた総額がおおよそ同額になってきます。また不慮の事故や災害などで障害となった場合の障害年金や万が一死亡された場合の遺族年金の請求ができなくなることを防ぐためにも、ご納付が困難な方にはぜひとも国民年金保険料免除納付猶予の申請手続きをお取りいただきますようよろしくお願いいたします。また今回は国民年金保険料の免除制度についてご案内させていただきましたが、保険料のご納付をいただいている多くの方々へもお知らせがあります。保険料をご納付いただいている方々で1年分や2年分を前払いしていただくと割引がある全納制度もありますし、納め忘れや納付書による現金納付の手間をなくすための口座振替やクレジットカードによる納付手段があります。こういった制度をご利用いただけていない方はぜひこの機会にご検討いただきますようお願いいたします。
はい、わかりました。ね、年金について心配に思っている方もいらっしゃるでしょうから、ぜひねこの機会にご相談してみてください。長尾さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今回日本年金機構一宮年金事務所の長尾さんにお話しいただいた国民年金保険料免除申請を7月から受け付けますについては広報一宮7月号17ページに記載しています。お問い合わせ先は日本年金機構一宮年金事務所、電話 0586-45-1418 0586-45-1418 です。なお自動音声案内となりますので、案内に沿って2番を2回選択してください。
iWave。
ここからは一宮市情報をお届けしていきます。令和3年4月採用木曽川市民病院病院事務職員を募集についてのご案内です。応募資格は昭和50年4月2日以降生まれで、診療報酬請求事務能力認定資格があり、5年以上連続して20床以上の病院で診療報酬請求事務などの勤務経験がある方。選考方法です。一次試験は一般教養と適性検査、二次試験は面接です。採用人数は1人。お申し込みは7月27日月曜日までに応募書類を持参または郵送でお願いします。指定履歴書は市民病院ウェブサイトからダウンロードできます。7月27日必着です。一次試験は8月4日火曜日に市民病院で実施します。お申し込みお問い合わせ先は市民病院管理課、電話 0586-715167 0586-715167 です。以上、一宮市情報をお届けしました。
76.5 iWave
続いては休日夜間急病診療所のご案内です。場所は一宮市貴船町3丁目2一宮市中保健センター内です。受付時間は午後7時45分から10時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は0586-71-2766 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-72-1133 0586-72-1133 です。休日夜間急病診療所のご案内でした。 この番組は一宮市の提供でお送りしました。